一人社長のコイログ。この配信では株じゃなかった背景ライザパズ構成。私が運営しているウェブライター講座。間違えました。これまた間違えました。卒業生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座、ライジャパの講師である私から、ウェブライティング関連についていろいろ配信していきます。で、今日のテーマは、とりあえずやめれば代わりの何かが入ってくる。です。とりあえずやめれば代わりの何かが入ってくる。で、いろいろ忘れそうなんで先に連絡事項です。まず、毎週水曜日に配信するって言ってたんですが、明日ちょっと息子の入園式があるので、もしかしたらできないかもしれません。ってのが1個目です。で、もう1個がコメント返しですね。こちら連絡事項じゃないですね。で、愛さんへのコメントです。本業で教える機会は、1週間前ですね。教える経験が差別化になるへのコメント返し、コメントです。要は、人に教えたことがあると、SEO 記事とかめっちゃ書きやすくなる。なぜならば、その人が抱えるであろう疑問について勘どころがつくから、です。的な配信へのコメントです。愛さん、本業で教える機会は多々あります。いろいろありますが、まだまだ自分の記事には活かせてないと実感しています。逆に、ライジャパで学んだことが本業で活かせています。ああ、いや、これはめっちゃ嬉しいですね。そう、ライティングってめっちゃ生きますよね。あっちこっちで生きる。なんか、その、言葉にめっちゃ近いものだからって言ったらいいですかね。なんか、表現とすっごくシンプルに向き合えるからって言ったらいいのか。そう、本業で活かせることめちゃくちゃあるなと思います。私も、なんだろう、もし最初の会社とか、2社目の会社とかに戻ったら、めっちゃ活かせることたくさんある。設計書とか、結構適当に書いてたし、しっかり書いてたけど、無駄が多かったし、今思えば。もっと効率的な書き方は今ならわかるから、そう。本業で活かしやすいですよね。で、患者さんへのアプローチは論理的にデータも提示し、最後は共感を得て行動してもらって、まさに記事の作り方やプレップ法と同じだなと思います。おー、いいっすね。確かに、行動してもらうって、めっちゃいいっすね。そう、ここなんですよね。記事って結局、行動してもらわないと意味ない。で、患者さんに対してもそうっすね。毎日こうやって歯磨きましょうって言ったら、そうやって磨いてもらえないと意味ないですもんね。で、カルテや書類作成なども仕事を効率よく円滑に進められるようになりました。ありがとうございます。あれですね、もうお客さんへのアプローチ、要はコミュニケーションの面でも活かせてるし、で、直接的なところ、ライティングに関してもカルテや書類作成なども活かせてる。めっちゃ最高っすね。で、今あるせっかくの経験をライターの仕事を活かせるように意識しようと思います。そうですね、双方向で活かせるとめっちゃ強いです。です。ライブ講義楽しみです。ありがとうございます。ちょっとバタついてるのでお待ちください。です。で、今日のテーマは、とりあえずやめれば代わりに何か入ってくるでしたよね。さっき言ったの。です。で、これは私の体験談からなんですが、言いたいこととしては、現状を変えたかったら、新しいことを始めるより、思い切って何かやめた方が早いかもしれません。的なお話になる予定です。です。で、今日は4月の9日ですね。春です。入学、出会いの季節ですね。めっちゃ大雨降ってますけど。で、私は毎年、ほぼ毎年、この4月から6月は、プログラミングの新入社員研修として、新入社員研修でプログラミングを講師として教えてました。平日9時から5時半くらいまでですね。で、今年は1月に体調崩したこともあって、やらないことになったんで、ちょっと、本当なら今頃、ズームで、なんか、喋ってたんだろうなとか思うと、結構寂しく思うこともあるんですが、なんか、勝手に入ってきました。その、開けた分。で、もう一回言うと、4月から6月、本当なら講師やってて、で、今年はそれがなくなったと。で、別に、まあ、その代わりにやることは決めてて、ちょっとかっこいい言い方すると、SEO 関連の新しいビジネスモデルの構築にも没頭しようと思ってたんですけど、ありがたいことに嬉しい悲鳴じゃないですが、没頭しきれなくなりましたというか、何の営業もかけてないのでですね、1月以降かな。案件いっぱい来て、で、全部で4つやることになりました。で、この4つ合わせると、 まあ、金額は言わないですけど、普通に講師より儲かる、稼げる。です。で、なんか、そう、他にも来そうだし、で、この4つとも、すっごく成果につながりそうだし、で、かつ、継続にもなりそうだしってことで、なんか、めっちゃいい感じになってます、今。むしろ講師やらなくてやっぱ良かったなって状態になってるというか、そういう状態にしようと自分で思ってるんですけど。です。で、この経験から思ったことが2つあって、まず1個が、手放した分は結構勝手に入ってくるんだなって思うんです。今4つ決まったって言ったんですけど、この4つとも私一切営業してないんですよね。なんか知らんが、声かけてもらって、まあ、なんか知らんがってわけでもないか。なんかこのラジオ聞いてもらったりとか、あと、そう、今まで、過去に繋がりがあった人とかからの相談だったんですけど、なんか別に営業してないし、そんなに仕事取る気もなかったと言ったら変ですけど、まあ別に来たら来たでやるけど、来なかったら来なかったで、こっちはこっちで自分の自社コンテンツでやるから、やるしなって気で言ったんですけど、開けた分、がっつり入ってきました。勝手に、ポンポンポンポンって、そのめっちゃスムーズに。です。で、なんで、あ、手放すと勝手に入ってくるんだなっていうのが学んだことその1で、学んだことその2が、やっぱ必要性がないと結果はついてこないっていうんですかねって思ったってことです。で、何に対しての必要性かっていうと、稼ぐことに対しての必要性です。で、これはぶっちゃけというか、まあもう普通に言ってることだったんですけど、私、生活費は、この研修講師の分で賄ってたんですよ、全部。まず、株式会社ジャパソンと、私の生活費ってもう分けてて、まず講師として生活費がっつり稼いじゃう、4月から6月で。で、その3ヶ月で稼いだ分だけで、私の生活は成り立たせますと。まあ、めっちゃ贅沢しないというか、普通の生活であればそれで全然暮らせるので。で、株式会社ジャパソンとして受けた案件とか、あと、ライジャパの受講生からの、受講生に支払ってもらってる分というか、そういう、あと、ユーデミとかのお金は全部株式会社ジャパソンにプールされるようにしてる。してました。で、なので、稼ぐ必要性なかったんですよ。要は、生活費は講師だけで稼いだから、別に SEO 記事とか、ウェブライターとしてとか、あと、株式会社ジャパソンとしてもそう。で、そんなに、稼ぐ必要がない。そんなにというか、そう、稼ぐ必要ほぼなかった。強いて言うなら私に払ってる給料数万円分。これも本当に最低賃金しか払ってないんですけど。分だけ毎月稼げればそれで OK で、でした。で、なんで、稼ぐ必要性がなかったから、まあ、そう、あんまり稼げてなかった。って言ったらいいですかね。私自身が稼ぐ必要ない。別に稼ぐ必要はないって思ってたのもあるし、実際に稼ぐ必要がなかったってのもあって、で、そのせいで、なんかすっごい、勝手に上限みたいになってたのかもしれないって思いました。まあ、ただし、悪いことばかりじゃなくて、そのおかげで、ライジャパンに、すごい、なんだ、お金のことを気にせずに、ライジャパンを作り込んだり、あと、まあ、なんだ、そう、血迷ったりせずに、あんまり、ライジャパンで稼ごうとすると、なんだ、無理やり人を入れたりとか、あとは、既存の受講生に対してなんか売りつけたり、ちょっとこれ言い方あれですけど、そっちを頑張ろうとしちゃうっていう風なのがなくて、シンプルにコンテンツと向き合えたから、それはそれで、序盤の戦略としては間違ってなかったんですけど、でも、もう多分1年前ぐらいから、もう、いや、去年講師やったことは別に後悔してないけど、まあ、でもやっぱり蓋をしちゃってたかなと思います。制限になってた。で、今回、講師やらなくなったんで、稼ぐ必要性が生じて、で、結果、まあ、まだ4月入って、7日ぐらいなんですけど、なんか、あ、すげえ、これ、稼げそうだわって言い方、またあれですけど、あ、これ間違いなくめっちゃ稼げるなって感じに今なってます。で、それはなんでかっていうと、必要性が生じたからです。で、なんで二つですね。開けた分は入ってきますってのと、必要性がないと結果はついてこないってことです。で、これが以上が私の経験で、この経験を踏まえて、ウェブライターに活かせるとしたら、まあ思い切って今やってる何かやめてしまうのは手です。もし何か現状をとりあえず変えたいと思ってて、 変えられずにいるんであれば、思い切ってやめちゃうっていうのは手です、一つ。まあ、ちょっと極端な例で言うと、本業をやりつつウェブライターやってて、で、まあ、どうもくすぶってる。独立できるだけ稼げる絵が見えない。いや、それはちょっと言い過ぎですかね。なんか、停滞しつつある。月10万ぐらいまで副業で稼げるようになったけど、それ以上ってなると、限界感じてる。いや、月10万ならもう独立しても大丈夫そうな気がするんですけど。まあ、みたいな場合、思い切って本業辞めると、その本業って大事なものを失うと多分、ある程度は勝手に入ってくるものですってのが一個。で、あと、もう一個が、本業があると稼ぐ必要性ないんですよね。ウェブライターとしては。本業で稼いでる分で、きっと十分生活できるはず。で、その、稼ぐ必要がないってことが、もしかしたら、あなたがウェブライターとして稼ぐ、気持ちの、上限になってるかもしれない。無意識レベルで、です。で、なんで、思い切ってやめちゃって、必要性を持たせられると、結果ってのは、ぐんと近づき、ぐんと得やすくなるはずですっていうのが、今回私が得たことのシェアでした。です。で、ついでにもう一個言うと、もうめっちゃ今インプットしたいくて、ちょっともう手一杯なんです。手一杯ではあるんですけど、インプットしたくてしょうがなくて、すごくインプットしてます。もう一個テーマを言っちゃうと、あれですね。学ぶことに終わりはないってことです。これはもうめっちゃ最近感じて、で、ウェブライティングとかもそうなんですけど、これでもう学ぶ必要ないなって瞬間ではなくて、もうずっとずっと学び続けるしかないというか、学ぶ姿勢を失ったら多分もうおしまいだなって思ってますし、最近改めて思いました。で、今私が学んでるのが図解とあとプログラミングです。で、図解は今やってる新しいビジネスモデルの構築のために、これまあかっこいい言い方しますけど、で、のために必要というか必須で、で、もうめっちゃ記事と図解がめちゃくちゃ重要になってくるモデルなんですよ。私が作ろうとしてるの。で、この二つが微妙だと、もう全部微妙になる。で、まあ、特に重要なのが記事の方なんですけど、記事というか、まあ、記事ですね。記事をもとに全部成り立つみたいな。で、その記事にさらに付加価値つけるのが図解。で、それが全部おまけみたいな感じ。で、図解についてもちょっと本を何冊だ4冊ぐらい改めて、まあ、今までも読んだことあったんですけど、読んで、あと、ユーデミーで適当に買って、勉強してるんですけど、あ、なんか全然分かってなかったんだなって、今改めて思いました。別に図解下手くそな自覚はなくて、むしろそれなりに分かりやすいの作れてるつもりだったんですけど、全然でしたね。なんか、私の図解って、喋る補足としての図解であって、今まで作ってたの。で、その絵だけ見て理解できるような図解っていうのはあんまり作ったことはなかった。で、今必要なのが、その両方の合わせ技というか、いいとこ取りのやつです。要は、喋る補足としても、情報型ではないし、でもその図だけ見れば内容も伝わるしっていうやつ。今まで作ってたやつは、私の喋りをプラスアルファで合わせないと、何も伝わらないような図解だったんですけど、そこのチェンジが必要で、で、それ結構身につけなきゃいけないスキルがあって、結構足りないスキルがいっぱいあって。で、今、すごい楽しくやってます。あ、ここに成長余地、あ、めっちゃあるわって感じで、図解を覚え直してます。で、図解するとやっぱ、あ、この記事の、この文章で言いたいことってこれかって、なんというか、いい循環になるんですよね。文章の方も磨きがかかるというか。あ、この構成、やっぱいい構成じゃんとかってなったり、あと、あ、ここです。これ先に言うの、図解しにくいからってことは、やっぱ文章微妙だったなって気づけるから。この二つはめっちゃ相性いいなって思いました。で、これが、私が学んでること、1、図解。で、その2がプログラミングで、で、これは何かっていうと、自動化のための学習です。で、新しいビジネスモデル、もうちょっとライトな言い方ないですかね。そう、新しい商材って言ったらいいのかな。まあ、まあいいや。それを作るにあたって、肝となるのが、その、できる限り自動化するってことです。で、そのために必要なのが、Python とか JavaScript とかのプログラミング言語でした。で、私、Java と VB は、VB と、あと、あれですね。なんだっけ、名前忘れた。ファイルメーカーだ。めっちゃニッチなノーコードツールなんですけど。は、実務でゴリゴリでもないか。まあ、それなりに使ってきたし、講師でコースとして教えたこともあったんですけど、JavaScript と、JavaScript と Python は触れたことはない。実務では使ったことはなくて。でなんで、ちょっと学び直してます。で、今までも何回か、あ、これ、はいはい、パイ。何回か触ったことはあったんですけど、ちゃんと学んでなくて、まあ多分これが変数で、これが、こういう感じで書くんだなって感じだったんですけど、それ非効率で、結構しっかり、一回、まあ半日でも一日でもいいから、一回通しで学んじゃってからやった方がずっと効率的になるので、それの勉強し直しですね。で、プログラミング言語って結構書き方共通してて、まあ本当に、なんだ、細かいとこ行ったら、全然、学習し直しが必要だったりするんですけど、もう表面的な部分の使い方であれば、ほぼ一緒なので、あとは書き方に慣れるとか、あと特性に慣れるとかすれば、例えば Java を覚えてる人であれば、JavaScript は割とすんなり覚えられる。01はきちんですけど、1個習得してる人であれば、他の学習って結構スムーズに進むっていうのがあるので、そう、ちょっとその辺も勉強し直してます。で、ライズアップ受講生に送ったJava サチコスね。過去の遺産と言ってもいいやつ。あれの復活は、あれです。その勉強過程で作ったやつです。まあ、ぶっちゃけめっちゃ簡単で、制作時間10分ですね。10分もかかってないかも。で、時間がかかったのはどこかっていうと、あれです。ワードプレス上に JavaScript を実装するやり方が、ちょっとわかんなかったんで、と言ってもググってすぐ解決したんですけど。です。まあ、そう。なんで、そう、そうですね。自動化のために必要、なので、プログラミングを勉強し直してます。ちょっと話、なんか、冗長になってますね。で、何が痛かったのかというと、学習に、学びに終わりはないので、この学ぶ過程すらも、楽しめた方が、楽しめると、楽しみたいなって思ったって話です。で、今、まあ、何かしらというか、まあ、ウェブライティングについて、日々、学んでる最中だと思いますが、それも楽しめてますでしょうか。で、ライジャパは一応6ヶ月間のカルキュラムになってますが、6ヶ月経ったらおしまい。で、あとはもう実践ひたすら帰っていけばいいってことは絶対になくて、その後も今と同じぐらい学び続ける姿勢が大事で、になります。で、もうずっと学び続けるって前提になると、大事なものは何かっていうと、その学ぶこと自体を楽しめるかどうかです。なんだ、学ぶの苦痛で書くのは楽しいって状態だと学ぶの続かないので、それだと長い目で見てやっていけなくなります。なんで、まあもちろん全部が全部楽しいってわけじゃないと思うんですけど、それでも学ぶこと自体を楽しもうとするようにすると、先々末長く食っていけるウェブライターになるはずです。です。以上。二つですね。まず開いた穴は勝手に埋まるので、何か大きなものを手放してみるのは一個手かもしれないというのが一個。で、もう一個が学びに終わりはないでした。今日は私は、午前中、例の、たんまり受注した案件たちをさばいてた。さばくって言い方変ですけど。なので午後は、私のコンテンツについてやります。です。で、ここで必要なのが図解の勉強ですね。です。で、私のコンテンツの今後の点もついでに話すと、とりあえず今月は一旦やり方の確立をしようと思ってます。なんか、量産体制に入る前にどうやってやるかをしっかり決めてからやろうと思ってて、で、それを確立させるのが今月。で、5月に入ってから、できれば週2本ペースで、コンテンツアップしていきたいですね。で、多分、はたから見たら、これ一人で週2ペースじゃ無理だねって感じになるんですけど、そう、でも、それが今、不可能じゃないやり方を今作ってる最中です。で、その過程で必要なのが、さっき言ったプログラミング言語ですね。これ、もっと暇な時、どっかあったよな、そこで勉強しておけばよかったなとか思うんですけど、まあでも必要性がない時に勉強しても身につかないですからね。なんで、そう、体壊さないように頑張っていきます。以上、ジャパソンでした。